聖書を読みいたします。出エジプト記10章の21節から29節までです。主はモーセに言われた。手を天に向かって差し伸べ、エジプトの地に闇を望ませ、人がそれを手に感じるほどにしなさい。モーセが手を天に向かって差し伸べると、3日間エジプト全土に暗闇が臨んだ。人々は3日間互いに見ることも、自分のいる場所から立ち上がることもできなかったが、イスラエルの人々が住んでいるところにはどこでも光があった。ファラオがモーセを呼び出して、行って主に仕えるがよい、ただし羊と牛は残しておけ、祭司は連れて行ってもよい、と言うと、モーセは答えた。いいえ、あなたご自身からも生贄と焼き尽くす捧げ物をいただいて、我々の神主に捧げたいと思っています。我々の家畜も連れて行き、蹄一つ残さないでしょう。我々の神主に仕えるためにその中から選ばねばなりません。そこに着くまでは我々自身どれをもって主に仕えるべきかわからないのですから。しかし主がまたファラオの心を頑なにされたので、ファラオは彼らを去らせようとはしなかった。ファラオが引き下がれ、二度と私の前に姿を見せないように気をつけよ、今度会ったら生かしてはおかない、と言うと、モーセは答えた。よくぞ仰せになりました。二度とお会いしようとは思いません。続きまして、新約聖書の338ページです。コリント信徒への手紙第2の11章12節から15節までです。私は今していることを今後も続けるつもりです。それは私たちと同様に誇れるようにと機会を狙っている者たちから、その機会を断ち切るためです。こういう者たちは偽使徒、ずる賢い働き手であって、キリストの使徒を装っているのです。だが驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。だからサタンに仕える者たちが義に仕える者を装うことなど大したことではありません。彼らは自分たちの技に応じた最後を遂げるでしょう。本日は主イエスの真理に立って嘘を見破り損害を免れましょうというお話です。出エジプト記では奴隷だったイスラエルの民族がエジプトの脱出を可能にした災いが記されています。7章の後半から11章までイスラエルの民がどんなふうにしてエジプトから脱出するのを許されたのか、そのきっかけを作る神のエジプトへの裁きが10個書かれています。ヘブライ語でこれをエセルマコットというそうですけれども、10個の鉄槌という意味です。で、個人的に毎回この箇所を読んで思うのは、なんでこんな順番で災いが構成されているのかということです。どうしてまずエジプトの川がの水が血に変わり、どうしてその次にカエルの大群が現れ、どうしてその次にブヨが大量発生するのか、丸暗記するのにも大変という思いがあります。でユダヤ教の先生であるラビの人たちは、実はこれはローマ軍の工場を、城を攻める戦争のやり方と一致しているんですよという説明があります。 ですので具体的にそれを10個見ていきたいと思います。ちょっとお勉強モードです。1番目ですけれども、ローマ軍は城壁で囲まれた敵の町を包囲したらまず断水をする、砦に流れ込む飲料水をせき止めるところから始める。まあ私たちだったら同じようにするだろうと思います。ですので出エジプトにおいてはナイル川の水を血に変えるということによってその水が飲めなくなる、そういう奇跡を主は最初になさったというのはよくわかります。で戦争ですので、次にローマ兵は集まった軍人たちに時の声を上げさせるわけですけれども、主なる神はカエルの大群を使わしてゲゲガガこう泣かせたって、それが時の声だって、確かにそういうふうにも読めるなと思いました。そうすると次は本格的な戦闘に入っていくわけですけれども、弓で矢を放って城壁内部に損害と恐れを生じさせる、これが3番目ですので、神様は武勇を大量発生させてエジプトを攻撃し恐れを発生させるということをなさいました。で次にローマ軍は自分たちのローマ人を突入させるっていうことはさせないようで、その前に、蛮族外人部隊を最初に投入するということです。ということで似たような形で神様はアブを用いて、エジプトを攻撃すると、外人部隊、という形でした。で5番目に、突然ですけれどもローマ軍は槍投げ、槍を投げ入れることで奇襲を仕掛けると。主なる神様は家畜を疫病にかからせるということでその奇襲攻撃をなさった。それでも決着がつかなければ6番目に火のついた矢を射かける。で神様は悪性の腫れ物をエジプトに流行らせるという形でその火の矢の効果をエジプト人に与えた。さらにローマ軍でしたら大きな石を巨大なこうパチンコでこう投げ入れる激しい戦闘になるわけですけれども、主なる神様はエジプトに雹を降らせる、ちっちゃくても当たると傷がつく雹ですけれども、大玉の雹が起こってきたらそれは石を巨大なパチンコでこう投げ込まれるのと同じ効果があります。でそれでも降伏しなければローマ軍は砦の周囲に異民族の入植を強行すると、外国から連れてきた人たちをその町の周りに住まわせてありとあらゆる穀物作物全部食べ尽くさせるということでしょう。畑が森がダメになってしまう。で主なる神様はイナゴの大群をエジプト中に送って穀物みんな食べて、緑のものは 何もなくなってしまった、そういう状態を作られました。それでも抵抗を諦めなければローマ軍は政治行動に移ります。敵の重要な人物を捕まえて牢屋に閉じ込めます。主なる神様はエジプト人を3日間全く光がない、そういう状態に閉じ込められました。で最後にローマは見せしめのためにその牢屋にぶち込んだ要人を処刑する。主なる神様はファラオの王家をはじめとしてあらゆる家庭の長男を見つかりを持って殺されるという裁きをなさいました。これで10個です。でこの10個の鉄槌によって世界最強の王ファラオといえどもそれ以上イスラエルの人たちを国に留め置くことができなく なりました。これ以上の災いはごめんだということになりました。もしもっと前に白旗を上げていたならば、長男を殺されるような悲劇は回避できたわけですけれども、ファラオは主なる神様とイスラエル民族との対立関係、敵対関係を望みましたので、そのような悲劇が襲ってしまいました。このように心を固くなにした結果、損害が起こる、破壊が起こるというのが闇の力の成果、人間を不幸にするサタンが結ぶ実として人に降ってくるわけです。闇の力は嘘つきで人殺しです。国や社会をダメにしようと21世紀の現代も世界中で働いて本領を発揮しています。で、我々は主イエスの真理に立つことによって、その嘘と策略とを見抜いて損害を免れるという特権をいただいています。そして特にイエス様の弟子を目指す人たちは、神様に対して誠実に生きることによって悪霊に対する勝利を手にすることが許されています。で、ここで毎回のように申し上げますけども、注意すべきはイエス様を信じて洗礼を受ければ自動的にそのような勝利の道になるかというと、そういう人生になるかというと、そうでもなくて、やはり洗礼を受けた方々もより一層神様に信頼を置いて、イエス様の御声を聞きながら教えに従って生きていこうと、でそういう生活の実践を通して私たちにはこう勝利が神様から授けられるというふうになっています。では本日の箇所は10章後半9番目の災い、暗闇の災いについてです。で、本文の21節、主はモーセに言われた。手を天に向かって差し伸べ、エジプトの地に闇を望ませ、人がそれを手に感じるほどにしなさい。22節、モーセが手を天に向かって差し伸べると、3日間エジプト全土に暗闇が臨んだ。で、最後の部分を文字通りに訳すと、その暗闇は地に触れるほどであった、地に触れるほどであった、そのような意味だということです。日の光もなければ月の光もない、もちろん星の光も見えない。それだけでなくて、闇が、暗闇が地に触れるとなると、家の中のかまどの火も炉端の火もつかない、真っ暗闇で相手の姿も全く見えない、何にもできない、夕飯の調理もできなければ、家にある観葉植物も光がなくてしおれていく、そんな危ない状況が3日間丸3日間エジプト人に臨んだ。イスラエル人には光があった。そのような裁きがエジプトを襲いました。出エジプト記でファラオとエジプト人といえば、闇の力、悪霊を象徴するものとして彼らは登場するわけですけれども、その暗闇の漆黒での3日間で彼らは馬脚を表すわけです。で、それが何かというと、暗闇に支配された人間は、天地創造の神様が賜る光や空気やおいしい水、土地の栄養、そういうものを受け取って自分たちの命の糧として日々を過ごしているにもかかわらず、その神からもらった良いものを闇の勢力の便宜のために、破壊工作のために使ってしまうということです。光 光と水と空気と土地の栄養、鳥のさえずり、神様が無償で賜った良いものを転じて悪魔の利益のために、人を騙し破壊するために用いてしまう。これが闇の力の本質です。三千数百年前の出来事です。当時と比べてまだ今よりも良かったということは、それでも彼らはこういう良いものが我々と同じ神様でなかったとしても、何らかの目に見えない天から与えられた賜物だという意識はみんな持っていました。でそれに対して現代人、私たちの世代はこういう神様から受け取った良いものを神様に感謝することすらなくなってきています。あたかも自分たちの努力で神から贈られた良いものをつかみ取ったかのごとく考えて、神に感謝することもなく自分たちの経済発展を背にして、それをテコにジャンプ台にして無神論に立って人間中心の世の中を謳歌している。それが現代ではないかと思います。フェイクな世界観の下で人生を送る。神様がご覧になってどれほど胸を痛めていらっしゃるか想像できると思います。では闇の力の本質的な部分について短く触れたいと思いますけれども、ヨハネ黙示録13章をご覧になると、神に敵対する闇の力というのは三位一体の神のパロディ、イミテーション、真似っこ、三位一体の神の真似っことしてヨハネ黙示録13章に闇の勢力が出てきます。トップはサタン、サタンは竜として出てきます。父なる神のパロディです。人々に竜を拝ませるのが第一の獣として出てきます。イエス・キリスト子なる神のパロディです。そして偶像に息を吹きかけて命を与えるのが第二の獣として登場します。聖霊なる神のパロディです。三つ合わせて闇の勢力も三位一体を構成しているということが黙示録から明らかにされています。友人の東松山教会のチェ、ジャンス先生に教えてもらったんですけれども、闇の力って真似るだけでクリエイティビティ、想像する力はないんですよねっていうふうに教わりました。おちょっとこう目が開かれる思い出した。例えばイスラム教ってどういうものかというと、キリスト教を真似て作った新しい宗教と言えるんじゃないか。また30年前に地下鉄サリン事件を引き起こしたオウム真理教という団体も、ハルマゲドンとかなんかアレフとかなんかいろいろその聖書に出てくる言葉を作って新たな宗教を生み出し、犯罪組織に発展したしていったわけです。闇の力は想像力がありません。ですから本物に真似て、それを本物よりもずっと本物らしく見せる、そういう努力によって作られるものです。第二コリントの言葉、サタンでさえ光の天使を装う、サタンに仕える者たちが義に仕える者を装うというのは彼らの基本戦略を成しているわけです。地上の犯罪者も同じです。神が賜った素晴らしいものを本来の目的ではない方向に転用することで良いものをぶち壊しにしています。エジプトのファラオであれば、 神からもらった恵みの水、光、穀物、さまざまな財宝、そういうものをもらっておきながら、神と対立して闇の勢力を喜ばれる働きに用いてしまっていました。現代の犯罪者も同じようです。先週は東京地方裁判所に行きました。刑事事件の傍聴をしたのですけれども、若い女性がスナックで店長をしていて、彼氏から大麻をもらって吸って、それが警察にバレて逮捕されたという事件でした。本人は看護学校を卒業されています。看護師にならず夜の街でダンサーをしていたという証言でした。その後スナックのママになったわけです。ダンサーをしていただけあって活発そうな細身の女性でした。本人のせっかくの若さとか運動神経の良さ、健康、美貌、それらは天地創造の神様からただで無償で受け取ったものばかりです。で、この本人の素晴らしさがお客様を引き寄せてスナックの経営が成り立っています。しかし本人のやりたかったことは、そのような仕事をする中で結局は仕事が終わってからお酒を楽しむということが中心だったようです。お酒だけでなくて違法薬物までたしなんでしまったというのが大きな失敗でしたけれども、本来であれば神様の癒しと愛情が必要な人物だったわけですけれども、それを求めずに男性やお酒に頼って転んでしまったわけです。闇の力の思うつぼにはまっています。私たちキリスト者はそのような方々のために祈らなければなりません。もし可能であれば何人かでまた別な裁判を傍聴して聞きながらお祈りをするというような働きをしてもいいと思っています。機会を捉えて伝道すべきはそのような人知れず苦しんでいる方々ではないかと思います。社会人だけでなくて大学生の日常にも闇の力は侵入している、非常に巧妙な形で侵入していることがあります。麗澤大学のモーガンという先生の話では、最近大学生が提出する宿題のレポートの水準がびっくりするほど水準が高くなっている、ある意味すごく喜ばしいことが起こっているそうです。しかしその学生の宿題の内容の濃さ、レベルの高さっていうのはどのぐらいレベルが高いかというと、博士号を持った学者が半年かかってやるようなレポート論文を宿題で提出するっていうんですね。ほぼ完璧な学術論文の引用がある、そういうレポートです。で、なんでそんなことが普通の学生に可能なのかっていうと、お察しの通り人工知能 AI にその宿題をやらせてるからということはもう皆さん分かっているわけです。手に触れたこともないような本書籍、目を通したことのないような論文、自分の頭では書けないような小論文、そういうレポート、そういうものを、そのようなデータセンターにつながったネットワークのコンピューターをちょっと操るだけで数秒でその宿題ができ、ただ本人はそれを印刷して出すだけという、そういう時代がになっています。他人の論文をあたかも自分が生み出したかのような書き方はしてないわけですから、学問の世界で一番悪いとされる評説には当たりませんけれども、しかし本人は何にも学ばずにその宿題を成し遂げることが、作り上げることができたわけですし、ただ単純に安易に そのようなコンピューターを使うことだけを覚えて社会人になっていくという、そういうルートが開かれてしまったわけです。そこには現代社会が問題を解決したいと切に願って学生、若い社会人に求めているクリエイティビティは全くありません。表面的に相手を満足させる要素が並んでいるだけの宿題です。こうして多くの働き人の仕事が人工知能 AI の利用によって誰の仕事も似たり寄ったりという時代が近づいてきています。最近のテレビ番組ご覧になって、どこの番組見ても似たり寄ったりで面白くないなというふうに言われる方はあられますけれども、これが闇の力の誘惑に負けた人たちが行き着くところです。ですから私たち教会はそのような安易な宿題をやる学生を生み出さないように、小中学生の頃からトレーニングを提供してイエス様に忠実に生きることが社会の発展につながる、人々の癒し満足につながる、社会が必要としているクリエイティビティにつながるということを体験してほしいと願っています。私たちは子どもの世代のために祈り、機会を捉えて本物の神はどういう方なのか、何をしてくれるのか、約束に対してどんなふうに神は振る舞われるのか、そういうことを伝えていく責任が私たちにはあります。私たちは主イエスの真理の上に立って神様から受け取ったもの、健康、若さ、記憶、頭の回転、インスピレーション、そういうものを神様のプロジェクトのために用いていきたいと願います。そこには真実がありますので、汗水流して やっとこさ出来上がったという、そこに魅力がありますので、また神様からいただいたクリエイティビティ、創造性がありますので、そこには魅力と輝きがあるわけです。一方で神様の素晴らしさを表現し、他方で、トレーニングを必要としている若い世代を育てる、そういう働きです。神様から受け取った良いもの、資源、リソースを感謝して用いて神様に栄光を期す、それが私たちの人生です。今日は主イエスの真理に立って嘘を見破って損害を免れつつ神様の豊かさ、想像力の素晴らしさを自分たちも表現しよう、発揮していこうというお話でした。イエス様の弟子になる決意をして神様の素晴らしさ、豊かさを表現する人は社会を癒す人、社会を立て上げる人になっていきます。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちあなたに背く暗闇の中の人生から、あなたの招きによって光の中へ、イエス様の輝きに心新たにされる人生に変えてくださったことをありがとうございます。社会はあなたの愛情と創造性と癒しを必要としています。私たちイエス様に忠実に歩んでまいりますので、私たちの群れが癒し人の群れ、創造力にあふれた人たちの群れ、社会を立て上げる教育者の群れ、新しい政策を提案する政策立案者の群れに成長していきますように願い求めます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。